ヨハネの福音書19章23節から27節です。さて兵士たちはイエスを十字架につけるとその衣を取って4つに分け各自に1つずつ渡るようにした。また下着も取ったがそれは上から全部1つに折った縫い目のないものであった。そのため彼らは互いに言った。これは裂かないで、誰のものになるかくじを引こう。これは彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにします。とある聖書が成就するためであった。それで兵士たちはそのように行った。イエスの十字架のそばにはイエスの母とその姉妹そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て母に女の方ご覧なさいあなたの息子ですと言われた。それからその弟子にご覧なさいあなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。それではこの箇所からイエスの配慮と出して、広川和之牧師に説教をお願いいたします。
皆様おはようございます。雨の朝を迎えておりますけれども気温がですね一段と下がりまた紅葉が始まってきて一気に秋がやってきたというように感じます。それでは一言お祈りをいたします。天の父なる神様、日曜日の朝、兄弟姉妹たちが共に集い、あなたを礼拝するためにこの場に集ってきております。私たちを愛し、慈しんでくださっているあなたの尊い皆が褒めたたえられ、栄光がこの礼拝を通して表されてまいりますように。また今日集っておられる兄弟姉妹たち、一人一人、さまざまな一週間の歩みをしてここに集っておられます。いろんな弱さやまた喜びもありまた辛いところを通った方もいらっしゃるかと思います。どうぞ神様、一人一人の体の疲れまた心の憂いや弱さまた霊的な上渇きを満たし健やかにしてくださるようにお願いをいたします。聖書の御言葉から一人一人必要なメッセージを与えられたいと願っています。神様がふさわしい御言葉の励ましを与えてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、今日は先ほど読んでいただいたヨハネの福音書19章23節から27節です。ここでは旧約聖書の予言の言葉がどのように成就していったのかが詳しく書かれています。当時の習慣として死刑を執行する者たちは死刑囚の身につけていた物や所持品を、死刑執行のですね仕事の報酬として取るということが認められておりました。ですからイエス様がですねこの衣服を取られたというのは特別にですねこのひどい扱いを受けたということではありません。兵士たちはそれぞれイエス様の着ていた着物を分け合い取りました。執行担当のですね兵士が余命だったようです。ですから上着は 4つに分けられました。下着の方はですね、縫い目がなくて分けることができませんので、くじで1人が取ることになったようです。この出来事、まあ、兵士たちにとっては何気ない日常的なですね、出来事の一つなんでしょうけども、救い主の苦難を予言した詩編22編の18節、彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにしますとの御言葉が、文字通りこの時イエス様の十字架上で実現をしたということになります。イエス様の十字架刑というのは、この世からイエス様を消し去りたいとそう思っていたユダヤ人指導者たちの願っていた通りのことでした。イエス様を十字架につけた兵士たちは、死刑囚が一体誰であるかということには全く興味がありません。いつも通り死刑囚の所持品を報酬としていただきましたということでした。しかしイエス様が十字架につけられた時に、聖書に予言されていた通りのことが起こっていることは、イエス様の十字架の死は主なる神様の全人類の救いのご計画に従って全ての出来事が起こっていっている、まあ、そのことを示しています。人間の考え出した処刑方法としては非常に残酷である、十字架刑にあえて神の独り子であるイエス様がされたのはなぜなのか、そのことは私たちの考えをはるかに超える出来事です。けれどもそれははっきりと分かることは、罪を犯し永遠の命を失った人間を救うために神様がなされた深い愛のご計画から出たことであったということが、このことを通してもよく分かります。十字架につけられたイエス様のそばには男性の弟子はヨハネ一人だけでした。けれどもイエス様がガリラ地方におられた時からいつもイエス様に付き従っていた女性たちはイエス様の十字架の傍らにいました。イエス様の母マリアとマリアの姉妹クロパの妻マリアとマグダラのマリア、この4人だけです。この時十字架上のイエス様に向けられていたのは人々の妬みや怒り憎しみであり、あざけりの言葉または無関心でした。しかしそのような中でこのようにイエス様を愛する者たちがイエス様の十字架のそばにいたことは、十字架につけられているイエス様にとって大いに励まされる出来事だったのではないでしょうか。イエス様は朝9時に十字架につけられ、そして午後3時には息を引き取られたと聖書にあります。この十字架につけられた朝9時につけられて、おそらく数時間経った頃にですね、イエス様は母マリアと愛する弟子を見ました。このイエス様に愛された弟子とは、この福音書を書いたヨハネというふうに一般的に言われています。そしてイエス様は母マリアにですね、女の方ご覧なさい、 あなたの息子ですと言われました。それから愛する弟子のヨハネに対してご覧なさい、あなたの母ですと言われました。その時からこの弟子のヨハネはイエス様の母マリアを自分のところに引き取ったとあります。これは十字架の上からイエス様がですね、母マリアに向かってヨハネをこれからは自分の息子としなさいと告げられたのであり、ヨハネに対しては母マリアを自分の母親だと思って迎えるようにと言われたということになります。一般的な常識からするとですね、このイエス様のこの発言というのは、少し理解に苦しむというところがあります。というのはこの母マリアにはですね、息子娘がおりました。息子が4名、そして娘が2人、計6名の子供たちがいるわけです。ですから常識的に考えますと、イエス様はですね、あの母マリアにですね、自分 の, あの子供たち6人いるでしょうと、誰かにね面倒見てもらいなさいと、こう言えばいいわけですけれども、そうではなく、イエス様はですね、まだイエス様を信じていないこの6人のマリアにとっては実の息子と娘たちにではなく、ご自分を信じて十字架のそばにまで付き添っているその弟子のヨハネが母マリアの今後の面倒を見てくれる、そのですね、役目を果たすのにふさわしいものであるとお考えになって声をかけられたのだと思われます。そして事実、以後ヨハネはですね、このマリアを自分の母親として引き取っていきました。ここにイエス様の母マリアに対する深い配慮が表されています。マリアは結婚前、突然現れた御使いガブリエルからおめでとう、恵まれた方と言われ、あなたは聖霊によって身ごもり、イエスという名の男の子を産みますと一方的に告げられました。こうしてマリアは神の一人子であるイエス様をこの世に送り出すという素晴らしい栄誉と、そして特権を与えられました。けれども同時にマリアは苦難と試練に遭うようになってまいります。当時婚約者であったヨセフはマリアが身ごもったという大事件のニュースを知ったときに、聖霊によるものとは知らなかったために婚約を破棄してマリアと別れることを考えて結婚の危機に直面をいたしました。しかし御使いからマリアの胎に宿っている子は聖霊によると言われて、ヨハネは離れることを思いとどまって、そして結婚をいたしました。その後ユダヤ人の新しい王の誕生を知ったヘロデ王に幼子イエス様の命を狙われたために、ヨセフとマリアはエジプトに逃げて、しばらくエジプトで慣れない外国生活を余儀なくされました。イエス様が30歳頃から人々に福音を述べ伝え始めますと、多くの人々がイエス様についていくようになりました。するとユダヤ人指導者たちに妬まれ、命を狙われるようになりました。 イエス様の傍らでこれらのことを見聞きしていたマリアにとって、イエス様の身に起こるさまざまな出来事に心配と不安は尽きなかったことだろうと思われます。そしてついにイエス様は十字架につけられて、あとは死を待つばかりとなってしまいました。マリアにとってイエス様のそばにいること、またこの後イエス様が死んで復活をされるまでの3日間、この間は絶望と暗闇の時であったことだろうと思われます。他の誰よりも引き裂かれるような心の痛みと悲しみをマリアは経験したのではないでしょうか。イエス様はご自分の死を通して痛みを受ける母マリアをいたわり、これからの生活のためにご自分の弟子のヨハネにマリアを託されていきました。ここにイエス様の母マリアに対する深い愛が表されています。ヨハネの福音書16章33節においてイエス様は私たちにこう言われています。世にあっては苦難があります、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていますと約束されています。イエス様の母マリアがイエス様と出会うことによってさまざまな苦難を経験したように、私たちも人生の上でさまざまな苦難を経験していきます。しかし罪と死に打ち勝たれた方であるイエス様は、苦難の中を通る私たちのために倒れないように愛に満ちた配慮をしていつも支えてくださいます。以前一人の婦人の方がですね、このように明かされたのを覚えています。息子さんが高校生の時にご主人が病気で亡くなりました。経済的なことや思春期の息子を母親一人で育てていくことができるだろうかと、とても不安になったそうです。しかしその時祈りのうちに天にいらっしゃる父なる神様が、これからは息子の父親として息子を守ってくださり育ててくださるのだと教えられたそうです。そのことは不安を取り去り、心に平安が与えられました。その後息子さんは人として信仰者として立派に成長されて、お母さんを助けていかれました。私たちはイエス様によって深く愛されています。しかしなかなか実感として受け取ることが難しいので、あれこれと心配をしてしまいますけれども、深い悲しみや痛みを覚えるところを通されることがあったとしても、あるいはこれからの自分自身の将来の歩みを考えていくときに、さまざまな不安を覚えるということもあるでしょう。けれどもイエス様は、私たちが与えられた人生の歩みを平安と希望を持って歩むことができるように、愛を持って配慮を備えてくださいます。私たちはイエス様を信頼して そして希望を持って従って歩んでまいりたいと思います。皆様の今週の歩みが豊かに祝福されますようにお祈りをいたします。それではお祈りいたします。御在天の父なる神様、私たちはこの地上で生きていくときに、さまざまな苦しみや不安や心配を抱えて歩んでいます。また将来に対する不安を感じることもあります。けれども主イエス様は私たち一人一人の置かれた状況をよくご存知であり、そして大切に扱ってくださっています。私たちに最大限の配慮をしてくださり、私たちに平安と喜びを与えてくださいます。そのことを心から感謝いたします。どうぞ私たちがイエス様から目を離すことなく、常に愛され配慮をしてくださるイエス様が共にいらっしゃることを忘れることなく、感謝を持って歩むことができるように導いてください。今週の兄弟姉妹の歩みを豊かに守り祝福してください。また病を得ている方々を癒し健やかにしてください。試練の中で苦闘していらっしゃる方々を顧みて励まし支えてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。